ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
日本放送ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きくださいましてどうもありがとうございます。今週は素敵なプレゼントがあります。日本一のメロンの産地、茨城県鉾田市にあるフォレストパークメロンの森のオリジナル品種さやかメロンを毎日5人の方にプレゼントします。ご応募は放送日の深夜0時までお受けしますので、ポッドキャストでお聞きのあなたもぜひご応募ください。当選者は翌日のオープニングで発表いたします。番組のホームページに専用の応募フォームがありますので簡単に申し込めます。あなたからのご応募お待ちしています。さあ、それではお待たせいたしました。今日のズームそこまで言うか、始まり始まり。
6月14日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93AM1242 日本放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、立川志らくです。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組は太平洋横断中の辛坊さんの帰りを待ちながら、期間未定で日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。月曜日の助っ人パーソナリティは立川志らくさんです、はい、よろしくお願いいたします。そして今日はスペシャルコメンテーターです、はい、橋本徹さんです。よろしくお願いいたします。今
日はもうコーナーゲストではなく、もう最初から最後まで、あのアトムさんの時だけちょっと席を外すというところなんだけど、
私もあとはずっといていいんですか。
あとはずっともういていただいて、はい、もう6時までですもんね今日は。
そう、延長ですからね。しかも番組も
だけど、あのこの番組ね、やっぱ辛抱イズムが浸透してるなってもう来た瞬間にもう感じまして、志らくさんさっきね、番組の T シャツ僕ら着させられて、志望さんのなんかこうなんか番組が入ったやつ、
そうです、ね、っていう、ね、
でそこの入り口のところで、あの一緒に写真写して、でもう今ツイッターに上がってるんですよ、ね、で僕その T シャツね、はい、スタッフの方に、これもらっていいんですかって言ったら、みんなねなんかざわつき始めて、あれえこれ普通にもらえないんだと思って、なんかすごいスタッフが検討の検討の上2枚大丈夫ですからって言われたんですよ。でこれでも原価あれ2000円してないでしょあれ、1000円切ってんじゃないですか。
まあでも月から木曜までコメンテーターとかあとね、メインがいますから多分2枚で使いますから
そうそう、
これの1枚持ってかれちゃうからこれ偉いことになったん
ですよ。でもざわついちゃって、
ね、ちょっとね悲しくなりました、私もあの光景見てて。
これが辛抱イズムですよ
だけど結局2枚で、ね、我々1枚ずついただけた、
うん、もらいました、
そうなんです。
だけどあれ僕もらっていいですかって言ったんですけど、はい、あれ外に着ていけないですよあれ、ね、
そうですよね、辛抱さんがだってサンディエゴについておめでとうみたいなの書いてある。
そうなんですよ、そうなんですよ、
もう家の中で着ます。
あ、ちょっと大切に着ていただいて、ね、また辛抱さんがあの帰ってきた時にお二人にこう着て登場していただくとベストかなって。
いやもうその頃メルカリに出してるかも
売れますかね
売れますかね、
失礼なことい やでもあの橋本さんとは、はいはい、グッドラックで、ね、本当はもっと長いお付き合いになる予定だったんですよ、番組を、まあ、あの1年やってあまり数字も芳しくないから、じゃあ思い切ってあのリニューアルして変えようと、で論文の厚さんを呼んで、そして月曜日には橋本さん、もう強力な布陣を敷いて、そしたらもう私の中では、まあ、おそらく5年ぐらい、週1で橋本さんとお会いできるのかなと、はい、うん、橋本さん決めて半年とかで
いやだってだんだんだんだんね、本当面白くなり始めてたんですよ。
そうなんですよ。
あの朝の番組には珍しく3ネタぐらい あんまりその時々の情報とは関係なく、はいはい、本当に深く話をするようなことを触れたらじっくりやってたんですけどね、
うん、そうなんですよ。それでもう、いろんな番組に対する忖度なしで平気で、モーニングショーをやっつけろみたいなことを言ってましたもんね。
割とそうですね、
玉川さんを呼べとかいろんなこと言ってたのに、それがダメだったのかもしれない。でそれでもうあの番組が終わって、次の週からも橋本さんはすぐに、フジテレビの出ちゃったんで、もう
ちょっとびっくりしましたけれどもね。
そうなんですよ。翌週からは翌週ですよ。
でその後そうなんですよ、白くさんにもちょっと僕 の, あのネットの番組にもお越しいただいて、はい、その後淳さんも来ていただいたんですけど、4週間前それから2週間前淳さんに、そしてやっぱりタレントさんの世界の中では終わった番組次裏に翌週から出るっていうのはみんなどうなのっていうことらしいんですけど、
ちょっとインターバル起きますよね。
やっぱそう、
まあ、半年ぐらいはまあとりあえず置いてっていうことです、ね、翌週ってあんまり聞いたことないですよ。
いやでもそれはあの一なんていうの、まあ、タレントっていうことよりも専門家で、田崎史郎さんなんかどこ見ても出てるじゃないですか。だから僕 その位置づけだと思う。
専門家の場合はテレビだと呼ばれればどこでも出るんですよ。だからあの安い太鼓持ちみたいなもん、もうお座敷でヘイヘイヘイヘイっていうポリシーも減ったくれもないんだ。
それは専門家なんですよ。
専門家は、
専門家はそれなんです。
タレントはみんな一応義理を重んじてちゃんと半年ぐらい置いて、だって私なんかもうあのグッドラックのね落ち武者みたいなもんなんですよ。終わってもボロボロになって落ち武者として、日本放送にやってきたんですから。
そうだったんですか。
そう、もう橋本さんは落ち武者にならず、もうすぐ武将としても裏番組でもドンと構えて、
確かに
そういう感じなんですよ。どう思いますか。
でもそれでグッドラックでっていうことでね、はい、あのネットの番組にお越しいただいた時にやっぱりバッドラックやろうと。
そうなんです。
でネットで地上波でできないからネットでバッドラックやろうかなと思ったら、今日これラジオでバッドラックできるじゃないですかね。
そうなんですよ。
ちょっと今日暴れて結構ですよ。
もう辛坊さんの番組だし、もうね。
そうなんです。何があったって辛坊さんに責任をおつけりゃいいだけですから、
ね。もう全部終わっても全部辛坊さんの責任だし。
そう、辛坊さんせっかく帰ってきたらもう番組枠なくなってるぞ。そうそう、あの二人が荒らして終わらしちゃったぞ。
まあ、あのギリギリの線残していただいて、もう大暴れしていただくのがベースとかと。
は
い、
もうね、橋本さんの番組にもね、ネットの番組に呼んでもらったり、うん、それからグッドラックにはもうコメンテーターで来てもらって、はい、私ね、最初の頃はね、橋本さんにも言ったんだけども、あんまり好きじゃなかったんですよ。
そうそう。橋本さんのことが。すごいでしょ、この、まあ、好きじゃなかったっていうよりも嫌いだっていうふうに言われてましたから、ね、そう。それで、一緒に、番組一緒になるんですか。
そう。普通にテレビで見てるときに、市長大阪時代ですよね。その時にもう本当に、なんだこの人っていうぐらいで。で、私、浅草キッドの博士とは、もう大体、同志みたいなもんなんですよ。
あ、そうなんですか。
それで、コメンテーターは、
小座ね。小金稼ぎ
で、博士が怒って番組降りちゃった。
その
時に私はそれを見てて、頭に来て、で、橋本さんのこと悪く書いたんですよ、ツイッターで。そうしたら橋本信者が私に総攻撃ですよ。
なんかよく
悪いのは博士じゃないかみたいな感じで。で、それから私、ヒロミとかやるようになって、いろいろ政治のことやなんか勉強しようと思って、橋本さんのツイートとかよく読むようになって。そこから、だの、あ面白いなと思って、橋本さんをどんどん好きになってったんです。で、グッドラックにもおいでいただいて、うん、で橋本さんのことをこう書くわけですよね、うんうん、そうすると今度はね、アンチ橋本から総攻撃する。そうそうそう。私いつも誰かに攻撃受け
かわいい。
そういうことそうですよ。僕とこうなんか仕事させてもらうと、うん、みんななんかもう両方から、
うん、言われちゃう、
ね、東野幸治さんがそのグッドラック来てくださった時に、うん、なんかね、僕に対してなんか、あ、そうだ。なんか、結構きつめの発言したんですよ。そしたら、よっしゃー東野よくやったーみたいなことになって、もうびっくりしたって東野さんが言われてて。やっぱ政治に携わるともうしょうがないです、これ。
そうなんです
よ。政治に携わる両方から。
だから結構で、ね、橋本さんに絡むとね、やけどするんですよ。
これは本当そうなんですよ。
いや、この番組でも、橋本さんの話題がちょっと出て、はい、橋本さんはああいう感じだけども、結構いいこと言ってるんだよねって発言をしたらば、もう二度とこのラジオは聞かないって。橋本徹がいいことをいつ言ったんだみたいな。そうやって怒られるん
で。いや、すごいです。だからツイッターとかでも橋本をテレビに出すな運動とかね。
もうきついですね。
志らくさんそこまでされないんですか、出すな運動は。
出すな運動までは言ってないですね。
出すな運動とね。あとはやっぱり一番個人的にはやっぱり百田直樹ですね。
そう。ちょっと継承略で出ましたけども
。もうそれも今日もうまた言い合わせしまいますよ、ね。
またです
か。もう、おぼの責任じゃないですか。
橋本さんで、ね、すぐで、喧嘩売って、それで喧嘩売るときに、ものすごい乱暴な言葉になるんで、これが面白いんですよ。
ドキドキしますけれども、
ね。そうそう、てめえ、この野郎って感じで、絡んでから。 私そういう絡み方しないもん、いくら怒っても。あ、私はどんなに乱暴なこと言っても、ね、あの当人を目の前にしたらものすごく、あの小池百合子さんのこと散々パラ、私ね、グッドラックで悪く言ってたんで批判して、はい、したらゲストに来たんですよ、その時私緑色の着物着ちゃったんだからお似合いですねって言って喜んじゃったりして。
いや、それは大人の対応ですよね。それは大人の対応です、それは。
ちょっと、はい、適度に過激に、適度に面白く今日はやっていただければと期待しておりますので、はい、よろしくお願いいたします。さあ、全部そこまで言うか、今日は時間拡大、この後6時までの生放送です。で、橋本徹さんにはエンディングまでご出演いただきます。ではズームそこまで言うか、まずは今日の株と為替からお伝えしていきます。今日の東京株式市場、日経平均株価は先週の金曜日と比べまして213円7銭高い 29,161 円80銭と大幅反発しました。また為替相場は現在1ドル109円70銭付近で取引されています。先週の木曜日と比べますと15銭ほど円安になっています。さあ、この後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュをお送りします。さらに5時のオープニングは生存確認テレフォン5時の辛坊ですをお送りします。辛坊さん、サンディエゴまであと650キロになりました、
近づいてきました、
ね、
すごいな、本当にやっちゃうんですね。
そうなんです、
ね、一応僕ね、あの長寿は用意してるんですよいつでも出せるようにあのほらいろんなところから求められるじゃないですか、はいはい、で辛坊さんとのエピソードずっと考えてやっぱりいい話を言わなきゃいけないなと思ったんですけど、うん、何一つないんですよこういう話でこう感銘受けましたとか自分の人生がこうなりましたっていうのは全然なくて、だいたいお姉ちゃんの話となんかやらしい話ばっかりしかしてないじゃないですか。だからそういうことを入れ込まなきゃいけないのかなとか思いながら。
楽しみですよ。
楽しみですよ、ね、どっちが楽しみ、到着することが楽しみ。
長寿を長寿聞きたいですか。
長寿聞きたいです。
失礼しちゃってこの人。
ちなみにですね、16日17日水曜日木曜日ぐらいじゃないかというところで、はい、ただ風のね、あの都合がありますんで、うん、前後する可能性もありますのでね、うん、はい、そのあたりも5時の辛坊ですね、電話つながれば、はい、しっかり聞いていきたいと思っています。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは zoom@1242.com、 ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今週豪華なプレゼントもございます。日本一のメロンの産地、茨城県鉾田市にありますフォレストパークメロンの森のオリジナル品種です、さやかメロンを毎日5人の方にプレゼントです。白木さんね、先週召し上がっていただきました。
あ、そうだそうだ、あの茨城のメロン本当美味しいです、あっさりしてて
ね、うん、美味しいですよ。今日の申し込み受付はですね、深夜0時までです。今日の深夜0時までですから、ラジコのタイムフリーやポッドキャストでお聞きの方もぜひご応募ください。で、この今日の分の当選者の発表は明日のオープニングで行います。メールはzoom@1242.com、 こちらまでお願いします。番組のホームページには応募の特設フォームもございますので、ぜひチェックしてください。
これ豪華プレゼントって本当ですか、あの T シャツも2枚も出せなかったのにこれなんか怪しいな、ね、これ
こちらは大丈夫ですよ。
大丈夫ですか、
もうね、完熟
の後で返せって言わないんですかこれメロン、あの翌週とか明日にも使い回しにするからメロン使い回しで、プレゼント使い回しで、
もうご安心ください。たっぷりとね、あの甘いメロン召し上がっていただけますんでさあ、ズームそこまで言うか、この後は週末のニュースにズームします。日本放送ズームそこまで言うか、今日月曜日は助っ人パーソナリティ立川志らくさんで、スペシャルコメンテーター橋本徹さんとお送りしていきます。では先週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。民主活動家の周庭氏は12日刑務所から出所しました。周庭氏は去年12月にデモ隊を煽った罪などで禁錮10ヶ月の実刑判決を受け服役していましたが、模範囚として刑期が短縮されたとみられます。ただ今後、香港国家安全維持法違反の罪で起訴される可能性があります。 河野行政改革担当大臣がテレワークの推進や業務効率化の観点から霞が関でのファックスの利用を原則として6月末までに廃止するよう各府省に指示していたことが分かりました。アメリカ議会下院の超党派の議員グループが11日、Google、Apple、Facebook、Amazon.com の GAFA と呼ばれる IT 大手4社への規制を強化する独占禁止法の改正案を提出しました。イギリスで開かれていた G7 サミット主要7カ国首脳会議は昨日閉幕しました。首脳声明では台湾海峡の平和と安定の重要性を訴えました。日本の外務省によりますと、G7 の首脳声明で台湾情勢に言及するのは初めてのことです。アメリカのバイデン大統領は、G7 サミット閉幕後の会見で、新型コロナの発生起源について、中国武漢のウイルス研究所に対する国際的な調査の受け入れなどを求めました。韓国の聯合ニュースは G7 サミットに合わせて日韓両政府が略式の首脳会談を行うことで暫定合意していましたが、日本側が一方的に取り消したと報じました。国会の会期末を今週の16日に控え、菅総理大臣は昨日、立憲民主党などが内閣不信任決議案を提出した場合に衆議院の解散に踏み切る可能性について、出た時点で考えたい、私の自民党総裁任期は決まっている、これから解散がいつあってもおかしくない状況が続くと述べました。テニスの世界ランキングが発表され、女子シングルスで2位の大坂なおみ選手が東京オリンピックの出場権を獲得しました。また男子シングルスでは56位の西岡良仁選手、そして57位の錦織圭選手の代表入りが確実となりました。
まずはG7 ちょっと置いといて、この河野行政改革担当大臣がファックスの利用をやめるっていうのは、これテレワークの推奨とファックスっていうのをちょっと分かりやすく言うと、これどういうことなんですか。要はファックスがあるとテレワークしづらくなる、つまりそのファックスを取りに行く人が会社にいなくちゃいけないっていうことですよね。その単純なそれだけなんですか。これは
基本はそうなんです。紙からデジタルへっていうところも一つ大きな柱があるんですけども、ファックス残ってるとこれ必ずやっぱり出社しなきゃいけないってことになるんですよ。いや法律事務所はそうなんですよ。だから僕去年のね、緊急事態宣言が出た時にもうテレワークうちもやろうと思ったんですけど、スタッフの方からいやできませんと、それは今裁判の世界って書面を全部ファックスで送って、受け取ったこの判子をしてまたファックスで返すんですよ、だから事務所に行って判子をさなきゃいけないと。でこれがね、僕が30弁護士駆け出しぐらいの時に、それまでは全部書類を持参していたのをファックスを使ってこれ画期的だって言われたのが30ぐらいだったんですよ、そこから20年全く変わってなかったんです、裁判の世界、でこれで結局テレワークができなくて、やっぱりファックス、ハンコ、これをなくさないとどうしても出社しなきゃいけないってことになるんで、それで強制的にファックスなくそうってことなんでしょうけどね。
そうすると同時にじゃあハンコもやっぱりなくなるわけでしょ。
その仕事上の手続き上のハンコっていうのは、少なくなっていくんでしょうね。
ハンコはハンコ議連なんかがあったり、あとハンコ屋さんがどうしてくれるんだって抗議がいっぱい来るけど、ファックスは来ないんですか。これは
いや来ると思います。
来るでしょうね、
そのファックスの機器の方の、でも今スタッフに聞いたらファックスはもうなんていうんですか、紙でこう出したりとかしなくて、パソコン上のファックスっていうのをもうどんどんやってるんでしょ。でファックスってご存知だと思うんですけど、あれ1枚するごとに課金される仕組みなんですよ、だから多分ファックスの機器を販売してるところは大打撃だと思いますけどもね。でも新しい何かそのビジネスモデルに変えていかないとしょうがないんじゃないですかね。
でもファックスなくそうとかハンコなくそうっていうのは早いけど、オリンピックなくそうっていうのはなかなか早くないですね。
これなかなかないですね。
オリンピックの話は後で、するんですが、G7 のところでも取り上げるんですが、周庭さんの、これは私ちょっと気になったのが、模範囚として刑期が短くなった。これ、向こうの、思惑は何ですかね。模範囚だ。だから、早く出す。本当は出したくないわけでしょ。で、見せしめのために、とりあえず入れたわけでしょ。それが、 模範集って断って出すっていうところの思惑がね、ちょっと見えてこないですね。これ橋本さんどう思いますか？
これ共産国家としてはよくやるパターンで、うん、日本人もあったんですよね。戦後、だからソ連なんかに抑留されて、シベリアに抑留されて、はい、要はそこで思想を変えてですね、やっぱりこの共産主義というものは素晴らしいんだっていうことを吹き込んで、それを今度宣伝用に使うというかね。うん、ですから、周庭さんという、まあ、それまでは中国に対してものすごい反発してた人が、うん、やっぱりこれ黙っちゃいましたよね。
うんうん、
これはある意味しょうがないと思うんですよ。次なんか言ったら新しい法律で国家安全法で、もうまたこれ引っ張っていくというか、うん、今ですらこれ引っ張られるかも、起訴されるかもわからないという状況ですから、まあ、周庭さんとしてはそんな中国の国家権力に対して一人で対抗できないですから、うん、ただやっぱこれ出て、であれだけ反発してた周庭さんがおとなしくなったということになると、やっぱりもう今は香港はもう中国の体制なんだってことが、これが伝わるんじゃないですかね。そこ意図してるんじゃないですか。
いやもう模範囚、うん、もう彼女はもうこっちの手の内に入ったんだっていうことなんですよね。
だから模範囚でその中国共産体制のこのやり方に完全にもう賛同したと、だから模範囚で、それで釈放だと。だから今までの香港、まあ、民主的な香港というものをすごい正しい正しいって言ってた周庭さんが、いやもうそれを言わなくなって中国共産党のある意味もう中に入ったんだっていう格好の、うん、香港人に対する宣伝になるんじゃないですか。
彼女は絶対言わないですか。
いやだからでもそれをね、僕ら そこで百田直樹なんですよ。
おーおー、百田さんが出
て、僕はね言われたら言い返すだけで、僕から言ってるわけじゃなくて、向こうが散々言うから、うん、いや僕はなんか中国の手下だとかね、
うん、
二階幹事長、中国と親しい二階幹事長に橋本餌をもらってるんだって、餌って俺この野郎動物扱いしやがってと思って言うんですけど、百田直樹とかグループは中国に文句ばっかり言うだけですよ、
うん、
で国内で安全圏のところで中国の悪口言ってれば一つビジネス成り立つんで、うん、それ言うんですけど、これやっぱりね、日本が国内で日本人がいくら中国の悪口言っても、
まあ、捕まらないですもんね。
で変わらないですよ、うん、中国の体制が、うんうん、でこの周庭さん、本当は僕らは頑張ってもらいたい頑張ってもらいたいってかつては言ってたんだけど、やっぱりこれ言うのは彼女に対してもかわいそうですよね、
うん、だって彼女は、まあ、これだけ政治活動は してはいるけれども、うん、英雄扱いされてるけども、もともとは若い女の子が自分の常識の判断でこうだこうだと当たり前のことを言ってたと、うん、それが、みんなにこう祭り上げられてね、うん、トップのような英雄のようなね、うん、彼女を英雄にしてしまったっていうのも一つ問題ですよね。
いや僕そこ一番重要だと思うんですよ、うん、本当に。だから今この反中国ってことを言っておけば、すごいある意味こう拍手喝采が起きるようなその領域の中で、周庭さん頑張れ、周庭さん頑張れっていうのは、僕はこれはかえって周庭さんには気の毒、うん、でじゃあどうしたらいいのかってことですよ。白木さん、なんかどういう、
いやいや、これ国単位でもう動くしかないでしょう。いや彼女がもう言わなくなったからだらしがないなんて、そんなことは絶対言っちゃいけないこと
であ
って、
そうなんですよ。だから絶対それはね、周庭さんがこれでちょっと声を出さなくなったからといって負けたのかとかね、中国に屈したのかとか、それこそ二階幹事長に餌もらったのかとか、そんなの絶対ダメだよね。でこれは僕もね、案って言ったらそれのものな、これっていうのはないんですけど、やっぱりこの香港の人たちが香港じゃないところで活動するっていうんだったら、それしっかり受け入れるようなね、うん、僕はそういう体制を、日本だったら日本に来てもらうっていうことを、うん、まあ、環境を整えるところが重要なのかなと思います。
日本よりか本当アメリカの方がいいと思いますけどね、
まあ、アメリカの方がね、
うん、以上ズームフラッシュ。
100歳聞いてるか本当
切れた。6月14日月曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから立川志らくと、
日本放送の増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うか。今日はスペシャルコメンテーター橋本徹さんをお招きして3人でお送りしています。改めましてよろしくお願いいたします。お願いします。で番組からお知らせがございます。今週のズームそこまで言うかは、特集ワクチン接種から辛坊治郎までゴールはいつかと題して特別企画満載でお送りします。もう気になるね、辛坊さんのゴールですけれども、果たしていつか。現地のサンディエゴには番組スタッフ緊急派遣していますので、その模様をね、つぶさに伝えてもらいたいと思っています。8年越しの夢が実現する瞬間をですね、ラジオを聞きのあなたも一緒にお祝いをしましょう。でさらに今週はスペシャルコメンテーターをお招きしまして、気になるニュースにズームしていきます。まず明日15日火曜日の助っ人パーソナリティは小倉智昭さん、スペシャルコメンテーターは特ダネにもねご出演されていました国際政治学者の三浦瑠麗さんです。 あさって16日水曜日、助っ人パーソナリティは吉田久範アナウンサー、スペシャルコメンテーターは元厚生労働省医系技官の木村盛代さん。17日木曜日、助っ人パーソナリティは飯田浩司アナウンサー、スペシャルコメンテーターはロシアがご専門の筑波大学教授の中村逸郎さん。さらにはですね、単独無寄港無補給で世界一周するバンデグローブで完走したあの海洋冒険家の白石浩二郎さんもお招きしてお送りいたします。ぜひね、辛坊さんと白石さんのコラボもね見られればと思うんですけれども、こればっかりはね、船がいつ到着するかっていうのがちょっとまだね正確には予測できないんですけれども、
このままなんか綺麗に到着してなんかハッピーになるのは嫌だな、うん、なんかここでちょっと一つ
手前でもう一回クジラにぶつかる、
そう
最後の最後にな
んかそういうの欲しいですね、
まあ、ちょっと一ひねりあった方がね
死んじゃまずいかけど、ね、やっぱり落ちてなんか苦しんでるところをこう上空でドローンで映すとか
結構 S ですね橋本さんまあでもなんかね、なんかちょっとあったら
それなんか欲しいですね、
うん、そんな気もします
志望さんもテレビのことよく知ってんだからなんかやるでしょ、
やってくれますかね、うん、いやでもね精神的にはなんかかなりねこうみんなで祈っててくださいとか、そうなんですよ、
そうなんかで
夜空を見てなんか考えにふけたりね、
なんかどんどんそがれてね、おそらくね戻ってきたらすんげえつまんなくなって
そうなんですよ
本当に真っ当な人だって真っ当な人だってもうこう悪が全部取れて業が取れてツルツルの辛坊さん
そうなんです、
面白くない、
ね、それちょっとつまらないなっていうのはあるんですけれどもね
それで成仏しちゃうのかな
最後、ね、そのあたりもちょっと今日の電話つながれば聞いていきたいと思っています。で豪華プレゼントございます。日本一のメロンの産地茨城県鉾田市のフォレストパークメロンの森のオリジナル品種さやかメロン、毎日5人の方にプレゼントです。お申し込みは本日の深夜0時までですから、ラジコのタイムフリーポッドキャストでお聞きの方もぜひご応募ください。当選者の発表は明日のオープニングで行います。 zoom@1242.com までお願いします、でね、メールが来ているんですけれども、オープニングでね橋本さんがあの T シャツをあの着せられて脱がされて的な話ありましたが、うん、神奈川県小田原市の権藤さん、橋本さんが冒頭で辛坊イズムと言っていましたが、辛坊イズムとはケチということですか？
いや、ケチってことじゃないんだけど、まあまあ、あの、まあ、物を大切に扱う、綺麗に言えば。やっぱりこう、ヨットで横断するぐらいですから、いや、あの中ではやっぱ本当、物は絶対粗末に扱えないんで、うん、ものすごいやっぱりそれはね、うん、あの、だから、ヨット乗せてもらった時も、はい、トイレ行っても、あの、水流すなっていうね。その簡単に流しちゃいけないです、あれ。うん、で、あの、紙も確かなんかあれ、なんかあの、とにかくトイレすごいやり方があるんですよ。うん、もうあんな家でやってるみたいに、ペペペってトイレペーパー使って、水じゃーって言うんじゃやっぱダメなんで。だいい意味で、いい意味で、ちゃんと物を大切にしましょうっていうのは辛抱イズムだけど、まあ一般社会だってそれをケチと言いますけどね。まあケチではないんでしょうけどね。
ケチじゃなくて、どっちかというと、しびったれっていうのが。
そっちの方がひどいじゃないですか、それ。もうこれ辛坊さんあともうちょっとだね、こんなむちゃくちゃ言われてるっていうのもね、まあ、僕らの愛情だからこれ。
そうです、愛ですよこれ全部、はい、ね、でしかもあの完璧にこれ聞こえてないんで、この愛は伝わってはいないと思いますけれどもね、まだまだご意見お待ちしております。 zoom@1242.com までお寄せください。さあこの後は新型コロナワクチンにズームします。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時、
立川志らくさん、橋本徹さんとお送りしているズームそこまで言うか。この時間特集するニュースはこちらです。コロナワクチンの職域接種がスタート。全日空は昨日、政府が実施を呼びかけている新型コロナワクチンの職場接種を始めました。政府集計によりますと、今月11日の時点で職場接種の接種申請はおよそ907万人分、会場数1821件に上っています。
橋本さん、あのコロナワクチンの、はい、大規模接種センターが今ものすごい空いてると、ね、で連日いろんなワイドショー情報番組でもってみんないろいろ言ってるけど、はい、これってあの率直どう思いますか？
僕接種券ないなくても打つよってことをやれば、うん、まあ、ある程度人集まると思うんです。いや僕も本当は行きたいんですよ、うん、あれ今あの東京大阪関係なく全国で受付 OK だと、うん、はい、で接種券っていうのが要件があるから僕行けないんですよね。大手町だからすぐそこじゃないですか、うん、だから帰りでも行きたいんですけど ね、いやそしたらそれ昨日のフジテレビの番組でその話をして、はい、みんな接種券いらないよねって話みんなやってたんですよ、でもこんなんなしにしようっていうふうに言って、その後番組終わった打ち合わせで、いやプロデューサーの方から橋本さんその勢いで接種券なしで行ってくれませんかと、
うん、直接
行って、はい、
打ってくれ
と、で打ってくれと、で多分それ接種券がなかったらっていうふうに言ってくると思うんで、いや番組で言ったように理屈でちゃんとこう言ってどうなるかをカメラで収めさせてくださいって、おそらくそれ言ってもね拒否されて悲しい状態で新幹線乗って帰るような状態になるところをなんかまあプロデューサーはどうニヤニヤしてたんですけど、いやでも接種券本当そんなのはアップからいくらでもそれ対応できると思うんで、
なくても本当は言っても、あのいや4回5回打つ人はいないでしょ、
自分
の体のことだから、
それはね、
だからズルはそうはねないわけですよね。
だから自己管理にある程度任せれば、もう接種券は後で、まあ、後でちゃんとこうどっか報告するところはちゃんとやってねえでいいと思うんですけど、
だからどれだけの人が打ったかっていうデータは必要だから、そこで、別に打ちましたっていうのさえちゃんと申告すれば、別に構わないと思うんですけどね。
でも役所っていうのはこう、ルールに基づいて仕事をやるっていうのが、まあ、これ徹底してるので、まあ、これは役人の役割としてはしょうがないと思うんですよ。だからこれ大号令かけるのはもう政治家しかないんですけどもね、そこをあの菅さんいやまあ菅政権のトップの人たちが大号令かけてほしいんですけどもね。
でも何かの間違いで2回打つべきところを3回打ったとかね、それは自分の人体実験じゃないか面白いかちょっと3回打ったそのやつはまずいないとは思うんだけども、そういう人が出てきた時に誰が責任を負うんだっていう、こういうこともありますから、やっぱりそこらは接種券っていうのは国だとかがそういうのは仕方ないことでありますわね。
これだからその何かが起きた時の責任を、そこまで役所に負わしていくっていうこの日本の風潮はどうなんですかね。
本当は自己責任ですよね、
ただ今の世の中って自己責任っていうと冷たいっていうことを言うじゃないですか、でも自己責任っていうことを柱にすればもっとワクチンってあのどんどんこう接種が増えていくし、あの打ち手の方もイギリスなんかあのボランティアが打つわけですよ、3週間の研修を受けた一般の素人の人が、で僕はそれを強制するのは良くないけどそれでもいいよっていう人いると思うんですよ。
も私もそのニュースを知ってたので、ボランティアとか打ち手が少ないならボランティアに打ってもらったらどうだって、テレビで発言したらば、しらくお前はボランティアに打たせるのかと、嫌に決まってるだろうみたいな、いろんな細かいとこからね、人は言ってきますよね。
だからそれ選択に任せて、あの例えばアストラゼネカのワクチンってあれ厚労省承認してるけど今使ってないじゃないですか、これはいろんな世界で見ると血栓症が生じるっていう、まあ、リスクがあるらしいんですけど、いやリスクがあるんだったら承認しちゃいけないと思うんですよ、でも承認した以上はそのリスクはある程度許容できるもんだっていうことの前提での承認 なんであればね、アストラゼネカでもいいっていう人には打ちゃいいと思うんですよ。で、それをそのフジテレビの番組で視聴者アンケートを取ったらですね、 21% の方がそれでもいいと、だからリスクある人とか女性の方は血栓になりやすいっていうことなので、それちゃんと自分で判断して、僕なんかアストラゼネカでしかもボランティアでもいいんでね、それなんでそういうやっぱりねこれ責任があの問題が生じた時にこの責任っていうところすごい上がるんですけど、まあ国民もそこ追及しちゃうんで、
だけども今空いてるってことは、なんか悪のように流してるけども、よく考えたら密にならない方がいいわけですよね、だから半分ぐらいしか入ってないってことは、本来は野球でもいろんなイベントでも半分だって言ってんだ、接種センターも本来半分だから本当は空いてて快適なわけですよ。これであの接種券なしで誰もが来て密になったら、今度はそうするといろんなコメンテーターが、やっぱり接種券がないからこんな密になったって当然怒り出すでしょ
う。
これ
どっちにしろだから文句言うんでしょうね。
どっちに転がっても
空いてたら空いてたでこれどうなってんだって言って、で混んだら混んだで言うと、でも僕はやっぱりこの辺はイギリスとかアメリカってまあ、彼らは戦勝国で戦争に勝ってきた国ですけども、一つ目標を立てればもうありとあらゆる手段を使ってその目標を向かっていきますよね、あれちょうど第二次世界大戦の時でしたっけ、あのナチスドイツに連合軍が追い詰められて、ダンケルクからイギリス軍が逃げる時にね、 もうイギリス、もうどんな船でもいいから全部集めろって言って、漁船からヨットから橋家からイカダまで集めて救出作戦に当たったと。やっぱあの精神がね、強いなと思いましたよ。
なんか日本はものすごくあの平等みたいなね、うん、例えばどこそこの、あの区長が先に撃ったとか、せこいじゃないかと、そこでみんな攻撃するんだけども、うん、でもいや、トップこそ、あの何かあっちゃいけないから撃つんだっていう考え方も一方にあるじゃないですか、うんうん、だからそこら辺が誰が撃った撃たないっていうところをね、例えばあの今最初に言った職場接種なんかも、その会社、そしてその取引先、あるいは家族で近隣の住人までって言った時に問題がこうあると、A という会社は近隣の住人まで撃ちました、うん、B という会社は近隣の住人までには回さない、うん、するとこの銀あのA はいいじゃないか、 B の方はどうなるんだって、ここでまた不公平感があってクレームがついちゃう。だから今そんなこと言ってる場合じゃなく、打てる人はどんどん打つっていうね。
だからもう全国民に打つってことが目標なんだったら、あとはもうとやかく言わないっていうね、うん、まあやっぱりこれは国民性にもよるし、その国民の意識を汲み取る政治家がやっぱりそういうところを見て、まあ、及び腰になってるとっていうところもあるんですよ。ただ僕ね、あの国会議員、その行政の長が、あの行政権を持ってるそのトップがどんどん先に打つのは賛成なんですけど、はい、国会議員全員は僕先に打つ必要ないと思ってて、ただ、うん、国会議員がもし打ちたいんだったらアストラゼネカ打てよと。
あ、
だなんで国会議員ね、いやそれ聞いたらね、国会議員はね、塩の木を待ってるとかいうね噂で聞いたんですよ。まあ、そんなことないと思うんだけど、僕それアストラゼネカをね、台湾にこの間供給したじゃないですか、うん、はい、で台湾はもともとアストラゼネカを使うということだから、僕はそれで台湾が喜んでくれるんだったらいいんですけど、うん、自分たちがそれなんか使わないやつを、うん、
国民にね推奨するのはちょっと気持ちが悪いですよね。
それだったらもういち早く国会議員があの、うん、優先接種したいということも声が上がってたんですから、いや俺たち打つよって、うん、アストラゼネカ打つよっていうぐらいの声が出たらいいのになと思ったら、国会議員もねやっぱファイザー打ちたいんですからこれね。
そうするとみんなあのファイザー待ちになっちゃいますよね。
なってしまうでしょ。
だから与党でも野党でもどっちも、野党でもいいですよ、うん、野党がじゃあアストラゼネカ、うん、我々がまず打ちますから皆さんってやってくれればいいんだけど、
う
ん、
でそれを持ってじゃあ台湾の方にぜひ使ってくださいっていうのは、なんか僕はその方がすっきりするんですけどね、
うん、なんかでもメディアにもちょっと情報の流し方問題があって、ワクチンみんなで打ちましょうと、うん、だけどその一方でワクチンの接種後190何人の方が亡くなったっていうのをドーンと出すでしょ、うん、だから何が言いたいのかよく分かんないんですよ。ワクチン打ちましょうなのか、いや打った後、いや190何人が亡くなって、そのうち150何人は因果関係は今のところ見つかりませんって一応言ってるんだけども、うん、恐怖煽るじゃないですか、うん、であの亡くなった方のところインタビューね、うん、ご亭主のところに行ったりすると、うん、もうやっぱり普通に見てると、わもしかしたら死んじゃうかもしれないんだって、うん、これだから辛坊さんも言ってましたよね、はいはい、ワクチン接種の後大変なことが起こる、ね、亡くなったものは全部そこに因果関係があるように、うん、あのメディアが流したらワクチン接種の停滞になるっていうね、うん、これだからちょっと考えないといけないですね。
あとね、後でまたメディア論あるのかもわからないですけど、うん、でもだからといって、まあ、僕はあのワクチンもう半ば強制派なんですよ、僕は半ば強制派なんですけども、でもだからといってそっちのワクチン打て打てっていう情報だけだと、やっぱりかつてのあの戦争の時のあれもあるから、はい、ここはバランスよくちゃんと、そこは放送側の方がバランスを取らなきゃいけないでしょうね、うん、ワクチン打てっていう話と、まあ、ちょっとそういう死亡が出てるっていう、まあ因果関係はどうかわからないけど、ただ僕ねテレビで、まあ最初は強制、もうこんなもん社会防衛のために強制だと、で半ば強制だって言ってたら、うちの子供たちは打ちたくないって言うんですよ。でやっぱり若い子はこうなんだと、あの若者はそんなリスク感じてないですから。そしたら今ネット時代なんで、あのデマというかもういろんな情報が出てるんですよ。で特にね、うちの娘に言われたのは子宮に影響があるらしいと、うん、でそれでいやそれはないと思うからって言って、明日あの番組に出るから二木さんに聞いとくからって言って、二木さんに聞いたら二木さんは大丈夫だって言うんですけど、家帰ってきたら、いやいやサンタはエビデンス二木さん出してないからわからないと、で打ちたくないからって言って、いやそしたらあとは、本人の自由だから自由に任せるよって言って、番組では半ば強制って言ってるより自分の子供に言えないから、やっぱそういうもんなんですよね。やっぱ強制はなかなかできないんでしょうね。
ワクチンを打った後の副反応が怖いっていうよりも、 若者が言うには何年先に何が起こるか分かんないって、うん、それが全く初めてのことだから、はい、でそう言われた時に専門家が明確に何年のうちに絶対大丈夫ですとは言えないじゃないですか。
言えないですよね、うん、そうするとやっぱりこのリスクを見ると僕なんかまだやっぱりかかると苦しくなる、もしかすると死につながるっていうのがあるので早く打ちたいと思うんですけど、25、20歳の若者、そのリスクを感じてないですもん、これだからそれをアメリカのようにじゃあ若者に打たせるために宝くじ配るのかとか、これはだから若者はこれなかなか厳しいですよ。これもう彼らも冷静にやっぱりこれ計算してます
から、だからね宝くじもそうだし、あとマイナンバーカードの時のポイント制もそうだし、国がそういうこと言うと余計怪しいと思いますよ。お金だとか物で釣るんだ、そうじゃないとみんなやらないんだっていう
必死になってるっていうね。
そうそうそうそう、それは若者は見抜くから、
だからそれも、うん、そのいろんなネットの情報で支給に影響がある、もうそのほかいろんな情報が出回ってるんですけど、僕はいろいろ番組でそれ専門家に聞いてこうだああだって、首相官邸もちゃんと女性の出産には関係ありませんってこと首相官邸が情報出したんですけど、やっぱ信じられないと今の日本の政治見てたら、
うん、あそうなん、そこへつながってきちゃうんですね。
で結局オリンピックをねやるために抑え込むためにもう有無を言わさず打たしてるんだろうと、うん、でこれがまたね、そうそう昨日聞いたら安倍チップっていうのが入ってると安倍チップ、もうそれがネットに出回ってるんですよ。安倍チップ全部安倍さんの言うことに賛成するようななわけねえだろうって言ってたんですけどそれ確かめようがないから、もうそんな話になっちゃった若者の間
だってね。ゾンビ映画とかを見ればわかるけれども、やっぱりワクチンが反対だ反対だって言って人だけ生き残ってワクチン打った人がみんなゾンビになっちゃうみたいな、そういう映画がありますからね。
結局あ、そうなんですか。
そうそうです
反対の方が人間のま
ん
まで
結局9割がそうなんだワクチンなんだって言って、うんうん、1割がこれは怖いからって言って、それを貫き通した1割が、生き残って残りがゾンビになっちゃうみたいなね
すごい映画です、
ね。だから世の中そういう物語もあるから、
結局だからこれは本当に行き着くところは政治政府に対する信頼性ですよね。
そう信頼性がないんですよ、ね、オリンピックに。
そうなんですよ。だからこれは別にワクチンのことに限らずありとあらゆる問題で、それこそ桜を見る会をはじめもういろんなこれまで その政府のいろんなことに対する信頼っていうのはこういうところに出てきちゃうんですよね。
そうなんですよね。あと職場接種で気をつけなくちゃいけないのは、職場接種でやるとお前打ったのか打たないのかって出た時に分かっちゃう場合があるじゃないですか、人を打たないやつに対する差別っていうのは当然出てきますよね、だからここら辺を一体どうするのかってことですよね、だからやっぱり打たないのが悪っていうふうになっちゃうと、だから橋本さんなんかはもう半ば強制だって言ってるんだけども、やっぱり打たないっていう人のあれもある程度認めてあげないと。
それはもちろんだから僕がもうこういうふうに言うのはやっぱり良くないなと、やっぱりこれは打たないっていうことに対してのプレッシャーになってしまうんで、もうやっぱりこれはもう打たないっていうのは、やっぱりこれはもう自由だっていうのは先進国の中での、決まり事。
私ももちろん打った方がいいと思って、例えばスポーツ選手若い子が打つことによってもしかしたら何年後かに走れなくなっちゃうんじゃないか、演奏家が、手が震えて何年後かに演奏ができなくなるんじゃないかって、その可能性を考えた時に 100% 大丈夫ですよって言ってくれる人はいないから、だからそれを言われちゃうと我々打った方がいいよっていう人間もその安倍チップはね嘘だってそんなことあるわけねえだろうって言えるんだけども、
いやそれだからでも言えますかね、もしかしたらってそんなことないか、安倍さん来られてたからさ、安倍さんがやったわけじゃないけどいやでもあれなんか
安倍チップにする必要がどうやるんだって別に自民党チップでいいじゃねえか
とか、まあ、そうなんですよ。だからでもそういう話すら出回ってしまったのはある意味本当に政治に対する不信感というかね、これはもう重大問題ですよ。これでも僕は子供に子宮頸がんワクチンを打たせてる、で子供がまだわからない時に、自分でリスク評価をして打たしちゃってるんで、子供としては私らのその意思っていうのはどうなのよって言われると、まあこれは親だからっていうふうに言うしかなかったんですけど、
百田さんに対してこの野郎って言える癖どうして子供にはこの野郎って言われるすごい子供にはなんか理解力があった
ものですけどね
百田さんにもそのぐらい優しくいや百田さんなんか考えだって言ってる
確かにねまあでもその気持ちすごいよくわかります。でもね、若い方がそうやって真剣にね、考えているときに、やっぱりその政治信じられないっていう形になっちゃうと、ちょっとね、残念ですよね。
でも気をつけなくちゃいけないのは、デマっていうのは、 悪い方が広まりますから、
うん、ああなるほど、
いいデマがほとんどない、悪い面白い、うん、なんとかチップみたいなの方が広まりやすいから、うん、そこにあんまりあの若者がどんどんどんどん入っていっちゃうというのはちょっと危険ですよね。
でもあれね、そのデマの打ち消しっていうのも気をつけないといけないのが、多分ね官邸の方もネットをざーっと見てこれまずいと思ったらすぐ反論するんですよ、うん、そのすぐ反論するといやその反論の仕方が怪しいってまた来るからここをちょっとうまいこと、これどうしたらいいのかちょっと難しいけどね、うん、もう今だからここで安倍チップは違いますってことを自民党が出したら絶対怪しまれるんで自民党ちょっと置いといた方がいいですこれは
ちょっと置いてきてした、うん、
この反論はちょっと置いといた方がいい、うん、
ズームオンでした。この後5時台のズームオンでは、東京オリンピックパラリンピックについて伺っていきます。ここでニュースが入りました。訃報になります。北の宿からなどで知られる作曲家で、ドラマ寺内貫太郎一家の主演でも親しまれました小林亜星さんが先月30日心不全のため亡くなっていたことが今日分かりました。88歳でした。小林亜星さん亡くなったというニュース。
いや残念ですね。私は向田邦子原作の寺内貫太郎一家大好きだったんで、はい、うん、本当にね、もう88歳だったんですか。
そうなんですね、うん、先月30日に小林亜星さんが心不全のため亡くなっていたことが今日分かりました。88歳でした。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
6月14日月曜日、時刻は午後5時を回りました。立川志らくです。
日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、辛坊さんが太平洋横断にチャレンジしている間、期間未定で毎週月曜日は助っ人パーソナリティ立川志らくさん、そして今日はスペシャルコメンテーター橋本徹さんをお招きして、この後時間延長です。午後6時までお送りします。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあお待たせいたしました。生存確認テレフォン5時の辛坊ですのお時間やってまいりましたね。早速電話しちゃいましょうね、うん、よっぽどのことがない限りは今週中にサンディエゴに到着するという予定になっております。今向こうがですね、夜中の0時ですね。
夜中の0時、
はい、午前0時です。あと650キロでサンディエゴというところまで来ていますのでね、うん、今日電話つながるでしょうかね。
今のところまだ、
うん、お呼んでる呼んでる。
もしもし。
あ、もしもし、どうも志らくです。
あ、ご苦労様です。残念ながら今日は着きませんでした。
あの今日はですね、あのスタジオに橋本徹さんが、いらっしゃってくれてます。
あ、ご苦労さんです。
ご無沙汰してます。
今日ね、はい、本当に今日ね、あのサンフランシスコがゴールだったら今日多分ついてたと思うんですけど、ランキングまでまだ3日ぐらいかかるかな。3日からな、
なんか下さん声がね、すごいなんかもうまともにというか落ち着いた感じで、なんか業が全部落ちたような感じなんですけど、なんか志らくさんがいやどんどんどんどん今苦しみをこう乗り越えてってつまらない人間になってるんじゃないかっていうふうに志らくさん言ってるんですけど、なんかすごい大人のような辛坊さん雰囲気を醸し出してるんですよ。いやいや、
あのね、どうもね、どうも最近ね、ええ、あの俺空飛べるんじゃないかとかね思い始めてね。
あら、そうね、空飛べ大丈夫
大丈夫ですか。
雲とか乗れそうな気がするんだな俺。
やっぱりあれですね、もう本当に成仏する直前ですねこれね。
あれ成仏やね。
辛坊さん、あのね、橋本さんがこのまままともにゴールすると面白くないから何かあってほしいと、それでついては弔辞を用意してるって。
やかましいわ。そう、あのね、あのね、本当にね、毎日命がけなのよ。もう、本当にね、もう何回死ぬかと思ったか。
いや、
まだわかんない。だから、あの、やっぱりね、あの、最後ゴールして着岸して燃やり取るまでは何が起きるかわかんないですからね。
いや、本当そうですよね。
最後にどうもね、うん、どうもサンディエゴの手前のところに島がたくさんあって、その島のところにね、ジャイアントケルプっていう、うん、なんか昆布のでかいやつみたいなものがうんじゃうじゃいて、どうもそこにスクリュー取られると動けなくなるんじゃないかって話なんですよ。
あ、山場ですね。
昆布に、
そこ昆布にやっぱり
座礁して動けなくなるって格好悪すぎですよね。
いやいや、それ期待してますから、それドローンで映しましょうよ。
ゴール寸前、
ゴール寸前。
勝手なこと言うな。
で、お仕事さん、本当、今日、あとゴールまで本当に頑張ってくださいね。これ、すごいことなんで。うんうん、
いやいや、とんでもない。ありがとうございます。はい、
で、しんぼうさん。
3日かな、
うん、?3 日ぐらいですか。今日もですね、ちょっとリスナーの方からのご質問があるんですが。
はい、どうぞ。
板橋区のカチャトーレさん。しんぼうさんはアメリカに上陸したらワクチンは無効で打つんでしょうか、はい、あと自主隔離もするんでしょうか、基本的に誰にも会っていないので、こういったこと無用なんでしょうかという質問。なるほど。
あのね、はい、実はこの番組の構成作家の鍋谷くんが、一週間前に入ったんだけど、
ね、
別に空港でも審査も何もなしで、スーッと入ってきて、普通にいるよ。だからね、こんなに全然コロナでなんか隔離とかっていう感じじゃないみたいね。
志望さん、絶対ワクチン打つんだったらアメリカで打った方がいいです。日本のワクチンにアベチップが入ってて。
もうわかんない
。これは本当にアメリカで打っといた方がいいですから。
何が入ってる？
アベチップ。
何それ、
打ったら全部安倍さんの言うことにみんな賛成しちゃうっていうやつが入ってるっていうのがもう子供の間でみんな噂になってるんですよ。
ああそう。
ああそうだろうね。それすんなりアメリカに入れるんだ。
いやいや、そうらしいですよ。だからね、全然問題なく、今、私のメルマガのスタッフの S 君っていうのとね、鍋谷君と二人入ってるんだけど、二人とも全然問題なくスッと入れたみたいですね。
じゃあそこでなんか向こうの誰か、当局の人が、辛坊さんをこう、捕まえてどっかへこう連れてくみたいな、そういうのはないわけですね、それじゃあ。
いや、それがね、それがだからわかんないんですよ。入国がね、船で、飛行機で空路で入って、空港で入るのと、個人の船で入るのと、またこれ制度が別なんですよ。だから何が起きるかわかんないのよ。
でもね、辛坊さんね。辛坊さんの言葉ね、本当でも重み増すんですよ、これ、太平洋横断したって。僕ね、辛坊さん、ほら、ほら、人間の、大地だっけ、今、僕、アマゾン買いましたもん。だからやっぱりこの海の上でなんで3度もそんなね、読み返したのかとやっぱ気になるし。
いやいや、他に読むものがなかったから。だから
そういうことそういうこと、ね、今買ったのにもう。
でもね、これからある意味辛坊さん山場ですからね、クライマックスですから本当に気をつけてください。
いやもうね、今考えてるのはね、はい、サンディエゴでもしちょっとなかなか入港が難しそうだったら、そのまんまね、入港せずに、ハワイまで行っちゃおうかと思って、いろいろ考えてます。
ちょっと、それは回避してください。
はい。
はい。
で、天気教えてください。
お天気をお伝えします。まもなくですね、はい、北西からの風が少しずつ出てくる予報になっています。
ああ、そう。
で、風速が15ノットから25ノット。で、あさって以降はさらに風が強まりまして、北北西からの風に変わって、最大45ノットほど吹くそうです。お天気は晴れが続くそうです。はい。
なるほど。了解です。
順調な感じですからね。気をつけてくださいね。
本当、最後気をつけてくださいよ。
はい、ありがとうございます。
はい、頑張ってください。
頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
なんか本当、なんか普通の真面目なおじいちゃんになっちゃったよ。
なんかだからやっぱり最後昆布に絡まってもらえると、
そこで
昆布に絡む、それは最高の山場ですけどね。
ぜひね、ちょっとそのあたりね、昆布さんも頑張ってい
ただきたいものです。でほら、海岸に近いから、まあ海岸というか大陸に近いから、すぐ救出もできるし、
そうです
ね、それぐらいやってほしいですね。
うん、どうなるか、もうここ 2,3 日のことですのでね、ちょっとみんなで注目していきましょう。明日のこの時間も生存確認テレフォン5時の辛坊ですをお送りします。今日は立川志らくさん、橋本徹さんとお送りしているズームそこまで言うか。この時間特集するニュースはこちらです。 G7 首脳宣言、東京オリンピックパラリンピック開催を指示。 G7 先進7カ国首脳会議は13日首脳宣言を発表し、新型コロナ感染症の克服に向けた世界の団結の象徴として、安全で安心な形での東京オリンピック・パラリンピックの開催を支持するとしました。菅総理大臣は会見で、全首脳から大変力強い支持をいただいた、しっかりと開会し成功に導かなければならない、そういう決意を新たにしたと述べました。
さ問題のオリンピックですけれども、G7 の首脳から、お墨付きをもらったと、これはもうおそらく、やるんであろうと、はい、で私も橋本さんも情報番組のコメンテーターをやってるからあれなんですけど、この番組は私前回も言ったんですが、情報番組これからかなり厳しくなる、かなりあのオリンピックは中止だ延期だの流れてってコメンテーターもみんなそういう人数になった、ねええ、いち早く言ったのはグッドラックで言ってましたよね。もう
志らくさんが一番初めにね、
もうオリンピックは中止あるいは延期だと、うんうん、でこれだけ言ってたのにオリンピックになるとおそらくコメンテーターみんな誰々が金メダル取ったらおめでとう、まあ、感動しましたというすると、どの口がそれを言うんだって多分言われる、うん、でもしオリンピックが成功した後に感染が拡大したらば、うん、ほらオリンピックやったからこんな風になっちゃったんだと、また情報番組は、舵をこう切り替えるはずなんで、橋本さんは今後どう、橋本さんはどっちかっていうと、私は中止延期、橋本さんは、やりようによってはやれると。
いや、僕が一番ずるい、ポジションを取ったんですよ。条件付き賛成って、うん。条件付き賛成って言ったらみんな俺もそうだってみんな言いますもん。うん、だからそこは僕は保険かけたんですね。これは一番ずるいやり方です。で、まあ条件、あとこうだこう言いながら、でも、僕これやっぱりね、メディアの方も朝日新聞でちょっと問題になりましたけど、はい、社説で中止だと言ったと、でこの朝日新聞を辞めた記者さん、鮫島さんかな、僕取材受けたことあるんですけど、はい、あの方朝日新聞辞めてその内情の暴露記事をプレジデントの方に出してるんですけども、はい、まあ、あれそれが真実かどうか分かりませんが、やっぱりメディア側はこれオリンピックを一つのイベント事業として進めたいっていうところがあったんじゃないですか、だからその中で、いきなり TBS で中止って言って、なんかなかったですか、
いや、実際はそれでグッドラックが終わっちゃったかどうか知らないんだけども、生放送で、国山ハセンさんに聞いたんですよ。うんうん、テレビに出てるものが、うん、堂々とオリンピック中止って言ったらいけないんでしょって言ったら彼は、はいってはっきり、彼も正直だから言っちゃった。その時は、ああ、俺は言っちゃいけないことをずっと言ってたんだなって思ったんだけども、うん、私としてはやっぱり、中止あるいは延期っていうのはブレてないので、うん、オリンピックが開催されたとしても心の底からオリンピック楽しめる自分はいないと思いますね、うんうん、でも選手に罪はないから金メダルとはもちろん、それはおめでとうっていうことにはなるんだけども、やっぱり私は最後まで、このオリンピック強行突破するのはおかしいと。
例えばね、でも白木さん、まあこれも僕もね、後付けでどんどん後からデータが出てきたから、初めから僕は全部それ分かってたわけじゃないんですけども、まあ、最近やっぱり専門家の中で、この開催した場合、まあ、特に無観客で開催した場合と中止にした場合、そんなに影響がないよっていうようなデータも、
そのデータも少し出てきてます
ね。まあ、ただこれもね、オリンピックをやりたい側の方が無理やりこう出させてるんじゃないかっていう、まあ、疑ったらキリがないんですが、一応学者の皆さんがシミュレーションして出してきてる、僕どっちが正しいかは分からないけども、今までずっとオリンピックに対して否定的だった尾身さんたちのグループと、いやそんなに影響ないよっていうグループが表でちゃんと議論してね、でどうなんだと実際のところは。で僕はやっぱりこの G7、まあ、これも政治家だからみんなやりたい方向に持っていくっていうのはすごい分かります。政治っていうのはやっぱやるやらないどっちかの選択になれば必ずやる方を取りますから、はい、だってやらない方を取ってしまったら停滞してしまうから、政治っていうのはやるためにどうするかって考えるのが政治で、それに対して批判していくのがある意味メディアとか、これ役割分担ですよ。ただ G7 の首脳から見ると日本の感染者数、これもグッドラックでずっと僕言わさせてもらったんですが、まあ、世界から見るとやっぱり感染者数はすごい2桁ぐらい少ないし、死亡者数も少ない。何が問題かというと医療体制が日本は問題であって、この先進国 G7 から見ると、え、日本この状況でやめちゃうのっていうのが多分政治家の感覚なのかなっていうのは思うんですけどもね。
でも一方でプロ野球はやってる、昨日なんか格闘技私見てたんだけど、ものすごい密じゃないですか、これが認められていてオリンピックはなんで認めないの、で落語会だとお客そこそこ入れてやってるだろうって言うんだけども、密が問題ではなく、まあ、私は全部専門家の先生からの聞きかじりで自分で調べたわけじゃないんだけども、変異株が流行ってると、それを先進国の、日本に発展途上の選手が来て、それを持ち帰って向こうで広がってしまったらば、向こうに医療崩壊が始まってしまうと、そういう怖さは別に落語界でね、それは よほどのことがない限り、ありえないでしょ、うん、それプロ野球やってるからといって今外国から日本には来られないわけだから、うん、持ち帰る、発展途上の国に持ち帰るってことはないので、うん、そこら辺はやっぱり分けて考えないと、格闘技あれだけやってるんだからオリンピックいいじゃないか、落語会もやってるからいいじゃないかってのはちょっと違う気はするんですよね。
僕はだからそれは参加する各国がきちんと判断して、この感染症対策っていうのはやっぱり地域柄地域事情そういうことが全部こうそれによって変わってきますから、僕は参加国は判断すればいいと思うんですよ、日本が危ないというんだったらそれは参加しない、うん、でも自国の方できちんと対応できるっていうんであれば、あえてそれは日本の方から中止って言わなくても、うん、いや参加国の皆さんで判断してくださいねっていうのがそれぞれの主権国家の判断を尊重することになるのかなと思うんですが、うん、ただいずれにせよこれね、絶対的な正解なんか誰もわからない中で、一番今の政治に欠けてるのはその決め方のプロセスを見せない、うん、もうこれ尾身さんたちのあの専門家の意見はあのオリンピックの開催について判断するもんじゃないんだと、うん、尾身さんたちは出しゃばりすぎだみたいなことが新聞報道で聞こえてくるとね、それは違うだろうと、僕はやっぱり条件付き賛成派ですけども、尾身さんたちの意見が出てきてそれに対して違う専門家の意見も出てきて、でみんながそれ聞きながら、あこれぐらいの対策をやればこれぐらいの影響で収まるのかと、でやっぱりこの影響のレベルがね、まあ許容できる範囲だったら僕はオリンピックをやるっていう判断もあると思うんですよ。それが見えないところが一番問題だと思います、う
ん、だから遅すぎませんか、その、あの、無観客でやってもおそらく同じぐらいだろうっていうのを今さら言われても、うん、もうちょっと前に数ヶ月前に言ってくれれば、我々は結局あの感情論で言ってるわけですよ、うん、甲子園もなくなった、我々の大事な舞台もなくなった、うんうん、子どもの運動会もなくなった、うんうん、なのにオリンピックだけやるってどういうわけって感情論なんですね、うん、それをあの国の方が感情論で、いや必ずこれはコロナに打ち勝ったって感情論でいくと結局ぶつかって喧嘩になるんですね、うん、ちゃんともっと前から専門家が出てきて、うん、いや大丈夫なんです、オリンピックやってもこのぐらいのパーセンテージでそんな広がるもんではありませんって言ってくれりゃいいのに、今さらなって言われてももうちょっと遅すぎますよね。
いやだから
そうすると結局国がそういうに専門家に言わせてるんじゃないかって
疑われますよね、うん、だから志らくさんが、まあ、いち早くそのグッドラックで TBS のグッドラックでオリンピック中止って訴えたのと同時に、うん、僕はいち早く、うん、早く基準を作って、うん、3月末かそういう4月のもう4月の中旬ぐらいがもう判断時期ですよってことをいち早く言ったんで、うん、グッドラックっていい番組だったんですよ、
う
ん、
結論そこに
もういやいやだから今みんな今もうこれ議論してることはもうすでにグッドラックで2月3月やってたんですから、
そうですね、オリンピック中止延期ってどこの番組も言ってなかったんですよ、うん、それいち早く必ずこうなるからっていうね、それを
言ってたのに終わっちゃうって、だ誰の責任なんです
か。それは知らない。
いやでも本当それはまあ遅すぎるっていうこともあると思います、うん、ただあとはもうまあこれもやる方向になってるので、もう当然僕これだからこの中止延期言ってた人たちをがどうするかですよ。
そうそうそう、
ただこれはでも今はこうでもう もしかすると東京の状況を見ると感染拡大するかもわからないから、まあ今結論が出てるわけじゃないですけど、やっぱりあの言ってた人たちのスタンスってまたこれ視聴者に問われますよね。
そうですよね。それでもっていや本当にオリンピックは素晴らしいですって、言うとね、なんだこいつってことに結局なってしまうんで、うん、コメンテーターだとかその番組そのものはちょっと問われますよね、見識をね、うん
うん、でもねあのコメンテーターいいんじゃないですか、もう適当でいい加減で責任ないし、
まあ、まあみんな無責任の上でね、
そうそう、だからもうえそんなこと俺言ってたみたいなね、そのスタンス
で
もみんな
俺、ね、
そうそう、オリンピックって言ってもいいような気しますからもね、それはだからそういう意味ではやっぱりこれは菅さん責められますけどもね、うん、政治家ってやっぱり責任持って最後自分で決断しなきゃいけないし、まあ、そこの意味では僕オリンピックで小池さんの顔が見えないのがね、
うん、
これはあのよく批判の対象にもなるけど、僕はずっとこれもグッドラックで言ってたんですけど、民主国家の政治家としてはポピュリズム的要素は重要で、小池さんうまいですよ、うん、自分のところに批判来ないように、うん、菅さんのところにみんな行っちゃってますもん。
でも結局あの小池さんが批判を浴びるのはあの標語でしょ、8時台みんな帰りましょうみたいなね、全員帰りましょうみたいな、ああいったところで無神経だとかいろんなところで疲れるけど、本質の部分でねやっぱり本当は矢面に立ってこう戦ってくれればいいんだけども、それがない、小池さんに対する不満っていうのはやっぱり出てきますよね。
でもそれでも世論調査ではまだ50何パーセントの支持率と、うんね、だからこのオリンピックの判断のところで前面に出てくるとやっぱりものすごいダメージ食らうから、まあ、そこは引いて、まあ、いろんなところで軽い批判を食らうけども、一番しんどいところを避けるっていうのもね、政治家の態度振る舞いとしてはね、これはなかなか危機管理能力の一つなんですよ。
その能力は高い、小池さんの。
あのそれを 評価してるのかっていうふうに言われるけれども、この能力はでも重要ですよ。これまずいなと思って聞いて、でもこれオリンピック仮にね開催したとなると、うん、小池さんまだね緑の着物着て、うん、私がこのリーダーよって言って前面に出てくるのかなと、もうだからそれお見事としか言いようがない。
うん、だからもしかしたら、兵庫やなんかで、避難浴びるのは分かっててやってる場合もある。そこで避難されてる分にはどうってことないから。
これぐらいでごまかして。
そうそう、うん。で、本質で避難されないからっていうね、う
ん。で、これでオリンピックが本当にできるようになれば、菅さん、あんだけ苦労したのに、開催都市の主体は、小池さんですから、はいはい、だから首相よりも小池さんの方がポジションしたら上なんですよ、ね、だからなんか堂々とここに鼻つけて緑の着物着てマイク持ってなんかやってそうな気がしますけどもね。
だけどこの子に及んでバッハさんとかコーチさんが来るの嫌だなと思って、
いや僕も嫌、
もうバッハさんなんとかあの、空港でコンプに絡まってくれるかな
と。ちょっとそれ空港にコンプはないと思いますけど、
ね、あとはもう一回ワクチン言ってあのアビチップ言えましょう。バッハさんとコーチさんに
じゃあ、あの、白さんも緑の着物用意してお待ちになってください。この後はね、ズームオン、今日もう一個ありますけれども、メディア論についてね、伺っていきます。
日本放送がお送りしているズームそこまで言うか、今日は時間拡大です。この後夕方6時まで立川志らくさん、橋本徹さんとお送りしていきます。ご意見をご紹介していきます。神奈川県川崎市の亀さん、橋本さんは辛坊さんの船に乗せてもらったんですね、うん、辛坊さんの口からあんまり詳しい船の中の話って聞いたことがないような。どのくらいの広さのどんな船に乗っているんでしょうか、橋本さん教えてください、うん、
ヨットの中ではかなり大きな立派な船です、
ね、
ナフィットというのがかなり大きくて、本来は一人で操船せずにチームで操船するような、うん、それを今一人で操船してるでしょ、うん、で中はねすごい広くて、もう女の人いっぱい連れ込めるようなでいろんなものが、そういうなんかこれは言えないんですけど、いろんなグッズも置いてますね。いや嘘、それは嘘ですよ、嘘ですよ、
リアクションじゃないですか。
いやでもすごいあの立派な上で、僕はあの大阪からあの大分まであの瀬戸内を一緒に2泊3日で連れてってもらったんですけど、いやあのまあ瀬戸内みたいな内海だともう快適ですね。でもあれでね、外海いわゆるあの波の高いね太平洋とかに出ようっていうのは僕はできない。
あ、橋本さんだったらやらないですか。
うん、できない。あれではやっぱりそんな波はね、瀬戸内だったからすっごい気持ちよかった。あの波に揺られることなく波を切るっていう感じでね進んでいく、自転車ぐらいの速度だったんですかね。それでずっと大分まで2泊3日で、
いや私屋形船でも酔ったから
ね。船酔いしてるね。あ、酔うんですか。
船酔いするんで。
船酔いする人は絶対無理。
でも辛坊さんも船酔いするっておっしゃってました
よね。慣れちゃうって言ってた
んです、ね、慣れてくるんで、一度ねあの辛坊さんのヨットの前港でバーベキューやろうということで、はい、僕とあと吉村大阪府知事も一緒に行って、はいはい、うん、でバーベキュー終わった後に船の中でコーヒー飲もうと、うん、吉村さん乗った瞬間30秒で顔真っ青になって船酔い、
やっぱ同じ、私と同じ。
あれだけ強力なリーダーシップ発揮してるのに、もう船酔い。
船酔いには弱いと。うん、それからですね、東京都のマー君さん、最近、橋本徹さんを総理にするためなら出馬すると辛坊さんが話されていますが、志らくさんはどうですか、新党グッドラックでどうでしょう。
新党グッドラッ ク, ラックあの、ね、数字取れなかったのに、ね、支持は取れるわけないやん。
いやでもこういうふうにね辛坊さんおっしゃってましたよね。
絶対嘘です、適当に言ってますよ辛坊さんは。
いやいや、どうなんですか志ら
く
さん。
いやでも私なんかもよく政治って言われるけど、全く私行くつもりはないので、うんうん、何なんだろう。いやだから私はなんか適当なこと言ってるのが好きなので、はいはい、だからあのワイドショーも出るけれども、普通のバラエティも呼ばれたら出ますしね、はい、うん、で落語会も減らさないから、うんうんうんうん、だから政治の方はね、でも橋本さんが総理大臣になるっていうのはちょっと面白いには面白いですよね。
そんなことです
もん。なんかそういうお考えというかお気持ちというか、なんか揺れ動く感じじゃないですか。
全くないです。もうやっぱりもうあの、まあ、そもそもできるような人物じゃないのと、うん、やっぱりこの批判はね、いろんなことで批判を受けますけど、やっぱり大変ですよ。本当に大変。もう菅さん、それ批判受けるだけ、あのやったこと評価されないですか。これしょうがないんですけど、携帯電話の値下げとかね、うん、デジタル庁設置とか、この間もカーボンニュートラルで、あれ何年 ?30 年に 46% 件、うん、すごいことですよ。でも評価されないですもんね。
でも自分の言葉で喋られる、喋れるね、喋、まあ、ることができる政治家をみんなは求めてるんですけどね。
そうですね。うん、という感じですが、ラジオの前のあなたのご意見までお待ちしています。メールは zoom@1242.com まで。 立川志らくさん、橋本徹さんとお送りしている日本放送ズームそこまで言うか。この時間特集するニュースはこちらです。メディア論。このコーナーでは昼帯にご出演中の立川志らくさん、そして目覚まし8午後スマなどにご出演中の橋本徹さんに日本のメディア論について伺います。
まあ、散々もうメディアの話はさっきからしてるんですけどもね。あの橋本さんはものすごい数 の、 あの情報番組に出てるじゃないですか。あれは 何か理由があるんですか。もう呼ばれればとにかく全部出てるのか、それとも何か目的があって出てるのか。
あのやっぱり自分の意見を外に出したいっていう思いはあります、はい、弁護士としての活動は外に意見を出すんじゃなくて、まあ、法廷内で当事者の権利を守る仕事なので、うん、まあ、それとは別に、まあ、世間に特にやっぱり政治に対してこう文句だけじゃなくて何か解決策を一つ提案できないかなって思いでやってるつもりなんですが、うん、ただ数というか日数的に言ったら志らくさんの毎日でしょ。
うん、まあ月金で、で
もそれがもうだって週5日じゃないですか、僕それ週5日もないですもん。
いやいや、でもあのいろんな番組に呼ばれてるでしょ。だからもう朝早い番組もそうだし、
だからさっき言ってた志らくさんがやれたようにもうそれは呼ばれれば行くという、あのな何芸人っていうんですか、そういうの、あ の,
あのなんかいやあの安っぽい太鼓持ち。
でもあそういうことです。だからそんな僕偉そうになんかメディア論語るようなものではないと思うんですけど、ただ僕はやっぱりあれ各番組番組って なんか方向性とか色ってあるじゃないですか、はい、僕これ前も志らくさんと言ったのかな、あの、うん、やっぱりこの色の違う番組同士のコメンテーターを時たま一緒に混ぜて議論させるべきだと思うんですけどね。
あ、それはありますよね。
だからやっぱりどう考えてもモーニングショー羽鳥さんと一緒に番組させてもらってたんですけど、玉川徹さんも前ずっと政治家になる前共演してたんですけど、やっぱ考え方違うから、うん、何が違うのかっていうところはね、別に玉川さんだけじゃなく、TBS の、 あのサンデーモーニングとか。
まあ、サンデーモーニングに橋本さん入って面白いですよね。
全然意見違うから。
そうつかない。
でもだからそれを言ってボコボコにやられる姿をね、また見せると。うん、だから僕は自分の色に合わないところをあえて行くようにしてるんです。うん、TBS 多いんですけど、あの、あれです。BS1930。
はいはいはい。
もう全然やっぱり雰囲気違うんですよ、うん、あの小川淳也さんっていう議員が 出てくると、はい、すごいもうファンが多いんですけど、僕なんか行くとブルックス言われるんで、でもそれ違うところに行って意見をこうぶつけ合って見せるっていうのが重要な役割かなと思って、毒でも薬でもないのに毒でも薬でもならないこと言ったらしょうがないですもんね、うん、
でもあの MC によって全然違うってのはありませんか、うん、例えばこの間、バイキングで、坂上忍さんと、ね、いろんな話をしたりとか、グッドラックの時は私だし、で今はあの谷原さん、あの谷原さんものすごいスマートじゃないですか、スマートの人とものすごくあのちょっと濃い人とはどっちがやりやすいですか。
あの正直ですね、あの親和性は濃い方が、だから志らくさんの時の方がなんか何言ってもね、まあ、むしろ下品にした方がいいのかなっていうぐらいな辛坊さんとかビアニエさんとか、やっぱり谷原さんは、ま、やっぱ崩しちゃいけないなっていうのもあるし、
あ、うん、あ、ちょっとそういうところで配慮されたりするんですか。
配慮は感じてもらってないらしいからでもそれは MC やっててでもめんどくさいコメンテーターとかいるでしょ、まあ、僕もそう思われてたのかな。
いやいや、あの私の場合はあの MC っていう肩書きではあるけど MC ではなかったので、どっちかというと局アナが進行して私は、たくさん喋るコメンテーターのポジションだったんで、だからちょっとで近頃反省してるのは MC やったらどうだったのかなっていうね、昼帯っていうあの番組でめぐみさんが夏休みを取ると弁護士の八代さんが、あの司会になるんですよ、はいはい、そうするとね八代さんはあのやっぱりあの橋本さんと同じように結構ドーンって突っ込んだこと言うじゃないですか、で MC になるとねすごいスマートなの。
そ
うそうそう、一切自分の意見言わずに、志らく師匠はどうですかって私がパーって言うと、ああそういう考えも終わりになるんですね、じゃあ田崎志郎さんはって言って、喧嘩にもならなければものすごいスマート、で、あ、MC になるとこういう形っていうのがあるんだなと思って、私は MC 広尾でわーっと好き勝手なこと言ってね、相撲協会を敵に回して、それからあのスマップファンを味方にしてとかね、もう言いたい放題やってたわけですよ。それが MC になったらスマートになるのかと思ったら結構同じだったんで、だからやっぱりあの、スマートな MC とそうじゃない MC ってありますね。
でも今はどちらかといったらスマートな方が、そうなんですね、求められてるとかいうこともちらほら聞きますよ。でも自分のスタイルをね、 もう今更変えたって将棋、うん、今更スマートなんかやったってお前なんだって言われちゃうから、もうこのまま行くしかないんですけど、
うん、
だけどやっぱり僕はその考え方の違う人たちがどこかで、毎回じゃなくてもどっかでやっぱりこう直接一つのテーマについて一見ぶつけ合わさないと、それメディアの役割なのかなと思うんですけどね、うん、
結局でもそれが昔あの、朝まで生テレビみたいなね、それをやってましたよね、うん、それで必ず喧嘩になるっていう、うん、で喧嘩がないとかえって物足りないみたいなね、うん、雰囲気になって、だから今からこの時代でも情報番組って難しいですね。
難しいですよね、うん、でもやっぱりそれはいつも僕ら政治やってて既得権打破だっていうことで既得権益を認めないっていうふうに言ってるんですけど、うん、コメンテーターって一種既得権ですよね、出演してしまうと、でこれネットっていうのは本当すまあ一応コメンテーターもういらないよって言われたらパーンともう首切られる世界なんですけど、うん、もっと激しいのはあのネットの世界で、本当見てくれるか見てくれないかが全て、うん、でもあそこで残ってる人らっていうのはやっぱりそれなりのものを持ってるから残ってんのかなっていうのは思いますけどね、うん、
炎上に関してどう思いますか。
うーん、
僕あの橋本さんエゴサーチみたいにしますか。
いやもうやんない、一切しない、もうあでもたまに入ってきます、自分が意図的にやらなくても自分のツイートかなんか リツイートかなんかあれで入ってくるんで、はい、でそれで100だーってなっちゃうんですよもうフォロー外してんのに入ってきちゃうから、うん、まあまあでも炎上も意図的にやるのは僕はそこはやらないようにはしてるんですけども、でもそれも一つの方法かなっていうふうにやっぱ思っちゃいますね。
実際あのエゴサーチなんかしたらはもう大変なことになるでしょ、きっと橋本さんなんか自分で橋本徹って入れたらバーっていっぱい出てきて、
もうそれはもう、だからいつだったかな、あの北村弁護士と、はい、あのある番組で共演した時に、いやもうツイートで10件批判が来て、うん、もう結構落ち込んだっていう話を聞いて、まあ、北村さんでもそうだと、もう多分僕ら10件どころじゃないでしょ、もう
僕らって一緒だ
もう桁が違うっていう、ね、桁が。
私はね、あのエゴサーチをたまにするんだけど、うん、なぜするのと、うん、情報番組のことに関してはやっぱり批判は多いんですよ、
はい、
だけど一方でエゴサーチするのは落語をやった時の感想を聞きたいと、私はどっちかっていうと、ちょっとこの間志らく師匠の落語会に行ってこうこう良かったっていう、はい、その落語会に関しては一切炎上してないので、なんかそれを知りたいからあのエゴサーチをしたりする、うん、そうすると、お前生意気なとか上から目線だとかいろんなことが入っちゃう、
違う方が入って
くる、ね、違う方が入ってきちゃうんですよ、うん、
でもそれ志らくさんの場合には落語でやっぱりそこを確たる支持があるっていうところがあるからいいですけど、僕何にもないからエゴサーチしたら批判ばっかりですもん全権だから、もうそれはもうあれですね。でも情報番組まあ、今はもうやっぱり批判受けないスマートなところが主流だから、まあ、そういう流れにもし乗らなければ、うん、まあ、僕らはもうはいさよならになってくるだろうしまあそれでいいと思いますけどね、
うん、でも本当にスマートを求めてるんですかね。コロナが長いから、うん、もうちょっとギスギスした世の中だから、ちょっとスマートな話を、聞きたいな、でやっぱりこれが正常な世の中に戻ったらば、うん、やっぱりあのいつの時代も毒のある人っていうのはいるじゃないですか、うん、その毒のある人が結構天下を取ってる部分はあったりしますよね、たけしさんだって、そうだし、ダウンタウンもそうだし、有吉君だってそうだしね、結構毒のある人がこう天下取ってきてるって歴史があるから。
でもそれ時代が変わってきたっていうのはないですか。
どうですかね、時代とともに
今の若い世代がなんかそういうのを求めないっていう大きな流れっていうのは感じないですか、志らくさんは。まあ、やっぱりその芸能の中にいらっしゃって。
いや、私はそこまで、ま
あ、落語の世界はだって毒がなくなったら落語じゃなくなっちゃいます
よ
ね。
そうなんですよね、だからあのグッドラックっていう番組がなくなった後、やっぱりあの今やってるね、ラビットって番組、ものすごいスマートな番組、うん、なんで日本放送でさっきから他局の話ばっかりしてる本当に辛坊さん帰ってきたって番組なくなったらどうするすごいスマートで、それが面白いという人もいれば、毒がなくなった、朝からやっぱり毒が欲しいっていう、そういうロスの声もよく聞くんでね。
あとなんかコメンテーターとしてご出演されている時に、逆にそういうあの見てる人聞いてる人のことを考えて今こう発言しづらくなったみたいなとこっていうのはないんですか。
昔僕はないですね、それは。あの上から何か、だからよく圧力がかかるとかなんとかってことを言う人もいますけど、一切僕はないです。
私もないし、一番腹が立つのはどうせ台本だろって言われるのかな。ワイドショーで台本でこういうふうに上の方が言えって指示があって、それに従って言ってるんだろうと、一切ないですもん。だって、ね、昼帯の打ち合わせは、20秒ですよ
そんな感じなんですか。
でグッドラックで3分ですから
具体も短かった。
あ、そうなんですか。
全員の打ち合わせとかないですもん。
そう。私が何を言うか誰も知らない。
まあ、もう任されてるってこと
ですね。任されてるっていうか、まあまあ、そうでしょうね。うん、で、言った後、あちゃちゃちゃちゃちゃと大騒ぎにはなるんだろうけれども、うん、でもそういうスタンスだったから、台本はないし、それで、局によって、こういう思想が、こういう思想がってよく言ったりするんだけども、うん、そのうち、中にいると聞いたことないんですよね。
うん、番組によってはいろいろあるかもわかんないですけど、まあ、そう、本当ないですよ。ただ、圧力といえば、この番組で圧力ありました。辛坊さん、今ちょっとゴール近くでメンタル弱まってるかもわからないから。きつい言葉はどうでしょうねみたいな形で圧力受けましたよ。だからあれさっき優しい言葉かけましたよね。昆布にからわってとかね。
そう優しくね。
優しく昆布にからわってと。僕、決して死ねとか言わなかったですよ。クジラに食われてくれとか言わなかったですよ。
やんわりと
昆布にからまってねぐらいで。
いわゆる新聞、テレビ、ラジオ、ネットニュース、今もう本当に、多岐にわたっていろんなものがありますが、YouTube。今 YouTube がこう出てきてるじゃないですか。橋本さん、YouTube っていうのは興味はないんですか？
いや、もう僕はやっぱオールドタイプで、ある意味もうこの年だから、新しいことにやらなくてもいいやっていう、一番ダメなタイプですね。だから今のこの状況で、まあもうあと60ぐらいまでは、まあもういいやっていうような、本当は新しいことにどんどんチャレンジしなきゃいけないと思うんですけど。
でも誰かが設定して橋本さんでぜひとも YouTube で橋本チャンネルをやってくださいって依頼が来たらば。
まだそれなれば事務所でまたそれは考えるか、まあ、ただ今やってるのでちょっと手一杯なところもあるので、うん、まあ、YouTube まではちょっと今できる。でも YouTube は本当の実力社会だなってのは思いますけどもね、
うん、面白くないとすぐ変えられてしまうっていう、
すぐ見てくれないし、
私がだから YouTube って私はあまり見ないので、よっぽど面白いんだと、でうちの子供なんかもこう見てるわけですよ、はいはい、よっぽど面白いんだと思って2チャンネルのひろゆきさんに聞いたら、うん、いや面白くないと、YouTube っていうのはものすごく、全体のクオリティがテレビに比べたら低いんだと、うんうんうん、要は10秒単位で変える。だからテレビっていうのは、6がダメだったら8がダメだったら12がダメだったら10っていう、うん、選択肢は少ないじゃないですか、うんうん、でも YouTube はもう無限にあるから、子供たちが10秒見てつまんないと思って次へ変えられちゃう、うんうん、それが魅力なんだっていうね。だからクオリティの高いものは最終的には今始まったばっかりだから、やがてちゃんとそう、生き残っていくのはやっぱりクオリティの高いものだっていうね。
でもそこは見られるものが残っていくと、うん、そういう中では僕は新聞の役割ってすごい重要だと思うんですけど、やっぱり新聞が衰退していってる原因は、その出す人に対しての対価をきちんと払わない。だから僕、新聞のインタビューっていうのはもう基本的には僕は取材料取りますよって言うんですけど、新聞社は取材料なんか払わないっていうのがもう彼らのスタンスなんです。でも僕ね、これ喋ったりとかこういう話、やっぱここにも価値があって、無料のコンテンツってやっぱり僕安かろう悪かろうだと思うんです。だから新聞がなぜ面白くなくなったかって言ったら、調査記事はいいにせよ、オピニオンの記事はいつも出てくる人同じ人ばっかり、もう各社によって、で多分無料で受け、なかなかと喋ってる人だから、無料で喋る人の話なんか多分基本的に面白くないですよそれ。だから新聞社はそこ気づかないと、記者とか論説委員とかには莫大な金払ってるのに、インタビューする対象者に、いや新聞ですからお金払えないんです、バカ野郎と、お前らのその社内でどんだけ金払ってんだと、その自分たちの社員に、こっちのその発言にやっぱり価値を見出してくれないって。で僕の発言が価値はあるとかじゃなくてね、やっぱりそれなりのコンテンツにはお金がかかるんだっていう発想を新聞社持たないと衰退すると思いますね、
うん、そうですね。今もだって新聞読まなくても、ネットニュースでもってことが足りてしまう、ね、もっと多くの深いものを読みたければ、そのネットからこう行くと、お金を出せばもちろんだけども、無料の部分でも新聞以上のね、コラムだとかいろんなものがこうあるじゃないですか。それ自分で探す、だって新聞によって思想が全然違うっていうのは、私大人になって知った時にショックだったですもん、学校の先生から新聞は読みなさい、でも新聞によっては全然考え方が違うんだ、そんなことってあっていいのっていう、あ、じゃあ自分が子供の時からこの新聞だけずっと読んでたら、この考え方に染まってしまう可能性があるんだっていうね、
だからやっぱり何種も読まないとっていうことになるし、そうそう、でも僕はでも新聞の役割って本当にあると思ってるんですよ。権力をチェックするのはやっぱり最後新聞って深く入っていくんで、あれだけの記者が政治家をチェックしてるっていうのは、やっぱりこれはネットじゃできないと思いますね、うん、で新聞の色っていうのも当然だし、番組の色もすごい朝の番組あるじゃないですか、はい、さっきの白木さんの話じゃないですか、オリンピックでかなり反対してた本当に羽鳥さんとこのモーニングショー、はい、オリンピックどうするのかなと思って、僕はそこは気合い入れて一切放送しないと、 オリンピックはダメなイベントなんだから、ね、我々は朝一切放送しませんってやった方がオリンピック自体の視聴率は取れないかもわかんないけど、番組としては僕ね強固な支持が固まりそうな気がする、筋通したってこと。
なんでテレ朝にそんなアドバイスをする富士のアドバイスをしないと
日本放送もね頑張ってまいります。ラジオの世界も以上マスメディアにズームしました。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時
日本放送ズームそこまで言うか、今日は立川志らくさん、橋本徹さんとお送りしてまいりましたが、そろそろお別れの時間です。まずお知らせ、この後お聞きの日本放送は明石家さんまオールニッポンお願いリクエスト、漁港の肉子ちゃん公開記念、最高家族最低家族、家族にまつわる爆笑エピソードをリクエストとともにお待ちしております。メールはさんまアットマーク 1242.com までお願いいたします。私もさんまさんとご一緒させていただきますので、この番組終わりましたらお隣のスタジオにダッシュします。
私と橋本さんを相手にした後さんまさん相手にして大変な騒ぎ
でもね、この漁港の肉子ちゃんもねすごい心温まるいい映画だったんで、ね、ぜひご覧になっていただければと思います、はい、で明日の朝6時からの飯田浩司の OK 浩司アップ、明日も6時台の前半から安倍晋三前総理がご出演です。で作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんが登場いたします。で午後3時半からのこのズームそこまで言うか、明日の助っ人パーソナリティは小倉智昭さんです。スペシャルコメンテーターは国際政治学者の三浦瑠麗さん、さやかメロンのプレゼントもありますのでね、ぜひ明日もお聞きになってください。ということで今日ねアトムさん中継に出てましたけれども、はい、帰ってまいりました、
う
ん、
お茶、これは何
のお茶、お茶どうぞ。これは
すごい香りが、
うん、桃でございます、うん、どうですか、
桃の緑茶、
うん、桃の香りがして味はお茶っていう、
そうなんですよ、
いやこれ結構面白いですね。
じゃあ桃の香りいるんですか
いやそれがなかったら普通のお茶になっちゃう。
ステファンさん曰く、いろんな人に日本茶の入り口を広げたいんだってことで、
外国人、
そう外国の方なんかにも含めて、
だコーラっていうのもちょっとね興味ありますね。コーラの香りがするね、
お茶、そう紅茶、僕いただいたんで、ね、後でちょっと入れてご感想をお知らせ
に。いきなりの日本茶だったらやっぱり外国人にとってはちょっと渋み感じちゃうんですかね。
そうみたいですね。やっぱり一番茶二番茶っていうのがあるじゃないですか。で一番茶はやっぱ香りが強いので外国の方が好きで、二番茶は日本人向き、ちょっと渋みが出るというような話を、
まあ若い子もお茶慣れしてないですからね最近ね、
うん、こういうのでね入門してもらうのいい
かもしれない、うん、でも香りがついてる紅茶とかもね多いですから、そうですよね、まあ、そのパターンですかね、う
ん
う
ん、さあでは今日エンディングリクエストなんですが、今日は橋本徹さんに、曲を伺いたいと思うんですが、どんな曲がよろしいでしょうか。
これねドラマ青春とはなんだっていう、はい、ドラマの貴様と俺という主題歌なんですけども、辛坊さんの大ファンが、はあ、フジテレビの日曜報道ドラマに出してもらってるんですけど、はいはい、そこのカメラマンさんが同じヨット乗りで、辛坊さん大ファンで、でこれをぜひ聞かせたいと、ずっとこのラジオを聞いてくれてて、僕が以前ね、
う
ん、飛び出す青春がなんかのテーマ曲出したら、はい、いやいや原点はこの貴様と俺なんだよって聞いたんですけど、フルーと思って、
じゃあちょっとその曲を聴きながら今日はお別れということになります、
はい、ズームそこまで言うか、お相手は立川志らくと
橋本徹でした。
増山さやかでした。